ルカの福音書5章ですね。ルカの福音書5章です。でここでのテーマは新しい働きです。新しい働きです。で私たちは前回イエス様が福音を述べ伝えられたことを見ました。どのような人に語られたかというと、貧しい人たちに対してでした。街道で、御言葉を教え、そして悪霊を追い出して、そして熱病を癒して、そして様々なところに行って御国を述べ伝えられました。このようにしてイエス、もう恵みの年というふうにイエス様がイザヤの書を引用されたですね、その新しい年が来たんだ、神様が働かれる時が来たんだということをですね、こうずっとこう見てたわけなんですけれども、5章でも続けてですねそれを見ていくことができます。ただここではその新しい働きを受け入れていくっていうそのプロセスが書かれています。どのように受け入れていくのか、またはそれを拒否してしまうということは一体どういうことなのかというのが書かれてますので、じっくり見ていってください。一節見ますね。群衆がイエスに押し迫るようにして神の御言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。群衆はイエスに押し迫るようにして神の御言葉を聞きました。人々がイエス様の教えに驚いたことを私たちは4章で読みました。それはですね、彼らが神の言葉に飢え渇いていたからなんですね。けれども漁師たちに注目してください。網を洗っていたとあります。イエス様が教えられていた時に網を洗っていたわけなんです。このように強い関心を寄せてはいなくて、聞いてはいたけれども積極的ではなかったわけなんですね。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。この漁師たちの一人がシモンであります。彼はイエスとこの時点で初めて会っているわけではありません。4章の38節を見ると、イエス様がシモンの家に入られてシモンの姑を癒されたわけです。ですからシモンはイエス様の奇跡の技を見ました。実はですね、もうすでにシモンはイエス様から私についてきなさいっていうふうに声をかけられていたんですね。それはマタイの福音書に出てきます。シモンとあとアンデレ、そしてヨハネとヤコブもですね、前にもうすでに私についてきなさいと言われたんです。呼ばれたんです。けれどもここでですね、彼らは自分たちの仕事にまた戻っていってしまったわけなんですね。そしてイエスが教えられているのを聞いてはいたんですが、網を繕いながら聞いていたというありさまだったんです。どうでしょうか。私たちにも当てはまるような気がします。私たちが初めてイエス様に呼ばれて、イエス様を信じて、そしてクリスチャン生活を始めました。ところが前から続けている仕事などによって、あるいは自分の生き方によってシモンのようになってしまうということがあるわけなんですよね。イエス様が新しい働きを始めておられるのに古いものに戻っていってしまうということなんです。そして次見てください。話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。イエス様は話を終えた後にですね、これから奇跡を行われるわけなんです。4章にも悪霊を追い出される前に教えをされていました。つまりイエス様の教えがただ単純に教えではなくて、本当に力のあるもの、権威があるものであることを示されたわけなんですよね。ここでもその同じことをされようとしています。でその権威をイエス様はこれからシモンの持ち船の中で、3節に書かれてますね、シモンの持ち船の中で行われようとされています。そして網を下ろして魚を取りなさいというふうに、漁という彼の仕事の中でそれを示されようとしているわけなんです。シモンにとって漁とは何でしょうか。もう自分の一部になっていたわけなんです。それが彼の得意としたところで、彼の生活はそれによって成り立っていたわけです。漁がなければシモンはなくなるって言っても過言ではなかったと思います。つまりこの漁というのは 自分が最も頼りとする生き方なわけです。しかしそのところにイエス様が介入されようとしているわけなんですね。私たちのこの生き方、自分が最も頼ろうとしているところにイエス様は介入されようとします。で、5節見てください。するとシモンが答えて言った。先生、私は夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。シモンはイエスを先生と呼んでますね。これはユダヤ教のラビであることですね。ラビとして彼はイエス様を認めています。そして昨夜漁をしたけれども何一つ取れないことを認めたわけなんです。自分が最も得意とするところに全く成果が起こらなかった、限界を感じていたわけなんです。けれどもここででもという接続詞があることに気をつけてください。これはとっても大切です。彼は自分の限界をすべて知っておきながらも、あえてイエス様のお言葉に従ったわけなんですね。神様は新しいことをされるときに、いつもこのようなアプローチ、接近の仕方をされます。つまりまず最初に、私たちには限界がある。私たちにはできない。私たちの能力ではどうにもできないということをまず知らせます。それからそのできない分野でしなさいっていうふうに命令をされるわけなんですね。このようにして私たちに神様は御言葉に従うように促されるわけなんです。そしてシモンは従いました。で、6節見てください。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。シモンの生き方は何一つ取れなかったってさっきありますよね。けれどもイエス様のお言葉はどうですか。網がちぎれそうになるほどにたくさんになったっていうわけなんです。これが人の世界と神の世界ですね。大きく違いがあります。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図して助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2艘とも沈みそうになった。今度はシモンだけではなくて他の人、ヤコブとかヨハネもイエスの奇跡を体験したわけなんですね。これを見たシモンペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。シモンはここでペテロと呼ばれていることに注目してください。ペテロという名はイエスがつけたものです。この時点からシモンは自分で生きるというところからですね、イエス様に支配されて生きるというふうに変わっていくわけなんですね。そしてペテロはひれ伏して主よと呼びました。先ほどは先生でした。今までペテロは自分を主として、自分を中心として生きていたんですけれども、ここからイエスを中心にして、イエスを主体として生きていくようになるわけです。そして彼は自分の罪深さに気づきました。これはなぜかわかりますか。大量だったのを見て、なぜ自分の罪深さに気づいたんでしょうか。これはイエス様の新しい働きを見たからなんです。イエス様の本当の姿を見たからなんですね。皆さんはどうでしょうか。このような神様の新しい働きに出会ったでしょうか。その新しい働きに出会うときに、必ずこのように自分の罪深さ、自分の至らなさ、そして神に対する恐れというものが出てきます。例えば預言者イザヤは神ご自身を見て、ああ私はもうダメだと言いました。ダニエルも主の見姿を見て、私の顔の輝きは失せ、私の尊厳は破壊に向いたと言いました。このようにして神の本当の姿を見るときに、また神の正しいこの概念を持つときにですね、私たちの心は貧しくなっていきます。そして次見てください。それは大漁のため彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。このようにしてペテロ以外に他の人たちも似たようなこの罪深いという感じをですね持ったわけなんです。シモンの仲間であったゼブダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのうちあなたは人間を取るようになるのです。イエスはシモン、恐れているシモンを慰められました。怖がらなくてもよいと言われたんですね。心を貧しくした者は必ずこのようにして神様から慰められます。そして これからのうちっていうふうに書かれています。これとっても大切です。今までとは違うんだということなんです。クリスチャン生活というのは今までの生活の延長線上ではありません。今までこのような生活をしていて、まあ、神様がいると便利だからとかっていうものでは決してないんですね。全く新しくなったわけです。イエス様を見つめて歩むときに、古いものから解放されて、そして古いものは過ぎ去ったことを知るわけなんですね。そしてここで人間を取るようになるっていうのがありますけれども、ここで、魚がたくさん釣れたっていうのは、実はペテロが後に多くの人間の魂を勝ち取ることをあらかじめ表していたわけなんです。そして今は魚を釣って魚を殺してしまうような働きをしていたわけですが、これからは人を生かすような公園に満ちた働きの中に入っていくわけなんですね。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。ここにはイエスが私に従いなさいというふうにおっしゃられてないことに気づいてください。彼らは自ら進んでイエスに従ったということができます。それはなぜかと言いますと、彼らがイエスがどのような方かっていうのを理解したからなんです。また自分たちの限界を知って、さらにこれから人間を取るようになるんだという約束をいただいたからなんですね。このようなものを私たちがいただいたときに、私たちもおのずとイエス様に従うようになるわけなんです。例えば祈るっていうことがあります。私たちはなかなか祈るっていうことができません。そして祈らなきゃいけないというふうに思って祈るわけなんですけれども、イエス様はそのようなアプローチをされておりません。イエス様は祈りなさいとも言われましたが、それ以上に祈りによってもたらされること、約束をたくさん話されました。私の名によって祈れば何でも叶えられるとかですね、信じればその通りになるとか、願いなさいそうすれば与えられるとかですね、そのように、多くの約束が伴っていることを話されました。そのことを理解したときに、私たちはおのずと祈りに導かれるわけなんですよね。同じように彼らもですね、イエス様に約束を与えられたので、自ら進んでイエス様に従ったわけなんです。このようにしてイエス様の働きによってペテロなどの漁師が新しい生き方を始めました。古いものを持っていたんです。今までこういうふうな方向で進んでいたわけなんですけれども、その方向の中に行き詰まりを覚えて、イエス様が新しいものを示されて、そのところに進んでいった。つまりイエス様の新しい働きが新しい、歩みを生み出したわけなんですよね。そして次を見てください。さてイエスがある町におられた時、全身癩病の人がいた。イエスを見るとひれ伏してお願いした。主よ、お心一つで私は清くしていただきます。一人の癩病人が登場していますが、彼は最初からイエスを主と呼んでいます。漁師たちとは違って、最初からイエスが働かれるのを受け入れようとしていることに気づいてください。なぜならば彼はもうすでに自分の限界を知っているからですね。彼の体は全身癩病でした。癩病は律法に汚れているとされて、他のイスラエル人に触れることは決してできなかったわけなんです。そして全身を患っているということなんですから、最悪のパターンですね。治癒の可能性は人間的にはゼロなんです。そして先ほどの漁師たちのことと比べてみたいと思うんですけれども、彼らは自分たちのしていることに限界を感じていました。ここではですね、自分の姿そのものに限界を持っていたんです。自分の歩みとか自分の生き方よりも、自分の在り方に、自分の存在そのものに問題があったんですね。で、こういうものっていうのを私たちは持っています。例えば、私たちはこういう親から生まれたんだっていうふうにですね、自分たちの選択では決して変えることができないものっていうのが、そのような要因がたくさんあるわけなんですね。ですから私たちはそのような時に、このような環境で育ったのだから私はこのようになっているのだという説明の仕方を知るわけなんですけれども、この癩病人はどうですか。イエス様の御前にひれ伏して、そこでも、ね、お心一つで清くしていただけますというふうに、それでも変わることができるんだというふうに信じたんですね。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心で清くなれと言われた。するとすぐにその癩病が消えた。イエスは手を伸ばして彼に触られました。これは律法では禁じられていたことですね。けれどもイエスはこの癩病人を憐れまれたんです。 で、イエス様はこのようにして私たちにも触れてくださいます。そしてですね、触ったらどうですか？雷病は感染しますよね。イエス様が触って雷病は感染するはずなんですが、イエス様はそういう心配はないんですね。なぜかというと逆なんです。イエス様の清さが感染するんです。私たちがイエス様に触れられると、イエス様が汚れるのではなくて、私たちが清くなるというのは福音じゃない、福音だと思いませんか？先ほども離れてくださいというふうにペテロは叫びました。イエス様のような方に私が触れたらイエス様が汚れてしまうというふうに思ったかもしれませんけれども、逆ですね。私についてきなさいと言われたわけです。福音です。そして、ここでお心一つで私は清くしていただきますと言って、イエス様は私の心だ清くなれって言われたことも素晴らしいと思います。この雷病人が清くなることを願っている以上に、イエス様は雷病人を清くしたいと願われているということなんですね。私たちも自分の汚れが清められたい、罪から清められたいと願っていますけれども、それ以上にイエス様は私たちを清くしたいと願われているわけなんですね。これも素晴らしいことです。イエス様はそれほど必死に真摯になって私たちのことを考えてくださっているということなんですね。そして次行ってください。イエスは彼にこう命じられた。誰にも話してはいけない。ただ祭司たちのところに行って自分を見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたようにあなたの清めの備え物をしなさい。で、この、書かれていたことはレビ記に記されています。儀式ですね。1週間ぐらいかかります。イエスは自分を見せなさいとこの人に命じられていますね。自分を見せて証になるんだって言ってるんです。つまりこの自分の身にイエス様の御言葉が実現したっていうことなんですね。マリアも私の身にあなたのお言葉通りになりますようにっていう、この自分の身に御言葉が実現する、そして自分自身が人々への証となっていくっていうことなんですね。何か自分がこういうことをしたから証になるってことじゃなくて、彼自身がもう証になったっていうことなんです。このようにイエス様の働きによって彼に新しい命が与えられたんですね。先ほどは生き方が新しくなったんですけれども、ここではもうそのものですね、生命そのものが新しくなったわけなんです。そして次見てください。しかしイエスの噂はますます広がり、多くの人の群れが話を聞きに、また病気を治してもらうために集まってきた。ここにですね、イエス様が清められた雷病人にですね、誰にも話してはいけないというふうに言われた理由が書かれています。イエス様は有名になろうというふうに考えられたわけではないんです。父なる神ではなくてですね、イエス様自身に焦点が当てられるのをイエス様が避けられたからなんです。ですから次見てください。しかしイエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられたとあります。イエス様は様々な人を教えて癒されてましたけれども、それはご自分の意思で行ったのではなくて、あくまでも神の御心を行うためになされていたのであります。ですから大事なのは、神の御心は一体何であるか、父なる神の御心は何であるかということなんですね。ですから祈りをとっても大切にされました。これも私たちがですね、考えなければいけないことです。自分たちがいろんな仕事をして、自分たちがいろんなことをしていますけれども、本当に神様の御心をいつも私たちが思っているかどうかということなんですね。今は一生懸命働いて、よし今は神様のことを考えようというふうに、私はしょっちゅうなってしまうんですけれども、そうではないですね。このイエス様が父なる神に乗られたっていうのは、逆にリラックスする時だったわけなんです。私たちもですね、神様に委ねていくっていう時に本当にリラックスできるんですね。神様に祈りによって委ねてていきたいと思います。そしてこのようにしてですね、イエス様の働きによって人々の歩みが新しくなり、人々の姿が新しくなりました。続けてですね、多くの人の姿、多くの人がですね、新たにされていくんですけれども、そこに不満を持つ分子たちも登場していきます。ある日のこと、イエスが教えられていると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤのユダヤのすべての村々やエルサレムから来ていた。パリサイ人と律法学者が登場しました。群衆たちと同じようにいろんなところから来てイエスの教えを聞いていました。イエスは主の道からをもって病気を治しておられた。するとそこに男たちが中風を患っている人を床のままで運んできた。 そして何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとした。このようにして彼らはイエスに近づこうとしました。イエスが中部の人のところに来られるのを待ったのではなくて、彼らの方からイエスに近づいたわけなんですね。床に伏せているから歩くことができないじゃないかっていうふうに言い訳をすることなく、床にその床ごとで中部の人を運んでったわけなんですね。ここがですね、大きな本当にこう見習っていかなければいけないことなんですが、後でイエス様が評価しますので、ちょっと読んでいきたいと思いますね。しかし大勢の人がいて、どうにも病人を運び込む方法が見つからないので、屋上に登って屋上の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。イエスは人々によって囲まれています。家によっても囲まれています。どこからも遮られているように見えました。しかし彼らは屋根を剥がしてイエスに近づきました。彼らにとって人々というのがイエスに近づかない理由とならなかったんです。これとっても大切です。さまざまな障壁があるように見えたけども、彼らによってはイエスに近づくことを最も大事にしたわけです。私たちが信仰生活を歩んでいく上で、人々がいるからといって成長できないということは決してないんですね。これ決してないんです。多くの人がですね、何かしらの人間関係においてその信仰的な歩みをやめてしまいます。でもそれは的外れであります。イエス・キリストこそが信仰の対象であって、この中部を運ぶ人々のようにまっすぐにイエス様に近づくことができるわけなんです。そしてイエス様は彼らの信仰を見られたんですね。これがイエス様の評価でした。信仰です。彼らの一連の行為は信仰の表れでした。イエスという方を何となく見聞きしていたのではなくて、まさに自分のこととして受け止めていくわけなんです。私たちがこのようにして御言葉を読んでいますが、あ、これは自分のことであるというふうに受け止めていく時に初めてですね、神様の新しい働きを受け取っていくことができるわけなんですね。イエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。イエスは罪について言及されています。で、先ほどからですね、罪という言葉が出てきたこと、分かりますか？ペテロが罪深いものというふうに言いました。そして雷病人もですね、これは罪の象徴として考えられている。この清めとか汚れとかっていうのも罪のことですね。このようにイエスは罪を処理する方として紹介されていますが、ここではっきりと罪を許す役目をご自分が持っていることを示されているわけなんですね。なんで罪なのか、この中部の人の中部を癒す前にまず罪の許しを宣言されたのか、それは罪があらゆる問題の根本なわけです。アダムは罪によって汗水流して働かなければならなくなりました。それは人間がいくら努力しても成果は上がらないということを象徴していますが、ペテロもそうでしたね。夜通し働いたのに何一つ取れませんでした。またアダムの罪によってどうですか、病も人類の中に入っていったわけなんです。ですからこの雷病人もアダムの罪を引き継いでいる結果なんですね。そしてこの中部のものは直接的にこの罪によって病になったという可能性があります。というのは中部というのはですね、当時この梅毒、この性病からですね、性的関係からこの梅毒になって、それから出てくるというふうに、可能性が強いんですけれども、ですから彼がはですね、その自分の罪から直接このようになったという可能性もあるわけです。ですから罪が問題なんですよね。で、他のは症状なんです。罪が問題なんです。その根本的な問題をまず解決しなければいけない。そして福音の最も大切な側面というのが、この罪の許しになるわけなんです。ところが律法学者、パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ。神の他に誰が罪を許すことができよう。このようにして彼らは理屈を言いました。神を知るために律法に精通していたわけであって、律法に精通していたのではなくて、理屈を言うために精通していたんですよね。神様を個人的に知るではなくて、理屈を言うために精通していた。神の御言葉、それを聞いた時に私たちは知識を増し加えるというのを目的にしていたら、それは間違いなんですね。 そうではなくて、神の御言葉を聞いたらそれに従うことなんですね。ですから律法学者たちの過ちっていうのは私たちもよく陥る過ちなんです。彼らはイエスを主とすることなく、神を神とすることなく、自分を神としながら、自分を中心に置きながら聖書を学んでいった人たちなんです。ですから御言葉に従うということによってのみ、初めて私たちは自分の王座をイエスに明け渡すことができるわけなんですね。そして神にしか罪を許すことができないと彼らは言いました。このこと自体はですね、正しいんですね。なぜならば罪っていうのは神の言われることを聞かないことだからです。そして次見てください。その理屈を見抜いておられたイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。イエスは彼らの理屈を責められました。彼らは頭の中で罪の許しを信じていたんですけれども、実際には罪の許しを信じていなかった。なぜならば実際に罪が許されるのを聞いたらすかさず拒否したんですね。考え、頭の中では神の働きを受け入れてるんですけども、実際面ではそんなことがあってはならないという立場を取っていたわけなんです。あなたの罪が許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。もちろんこの答えは罪が許されたという方が優しいわけです。なぜならば罪が許されるということ自体は目に見ることができませんから、その言ったことが嘘だということがわからないわけですよね。でも起きて歩けというのは目に見えます。ですから罪が許されたという方が優しいわけなんです。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるために。この人の子っていうのは単なる人間であることを示す言葉でも用いられますが、メシアの称号でもあるわけなんです。ですからここからですね、イエス様は少しずつですがご自分の存在を明らかにされています。そして罪を許す権威っていうのはメシアに与えられているわけなんですよね。そう。中部の人にあなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を畳んで神を崇めながら自分の家に帰った。罪の許しが立ち上がって家に帰ることで証明されたわけですよね。目に見えない真理が目に見えるようになったわけです。しかしこれをパリサイ人律法学者は拒否しました。私たちはどうでしょうか。罪の許しを信じているが、実際に自分のうちに神様の働きがあるのを拒んでしまうことはないでしょうか。自分が過去にしたことによって今はこうなっているというふうに思い込んだりしないでしょうか。私たちはそのようにして神様が罪を許す、実際に許すということを信じないことがないでしょうか。頭では信じているかもしれないけれども、実際に新しい働きを受け入れようとしないということが多々あると思います。そして次見てください。人々は皆ひどく驚き、神を崇め、恐れに満たされて、私たちは今日驚くべきことを見たと言った。癒された中部の者も神を崇めたし、彼らも神を崇めましたよね。これがイエスが奇跡を行われる目的でした。ご自分の評判ではなくて、神が明かしされることを目的とされていたわけですね。そして何回も出てきますけども、驚いたという言葉があります。これは新しい働きを受け止めたからなんですよね。で次に、この後とあります。この後というのは中部の者が癒された奇跡の後ですね。イエスは出て行き、酒税所に座っているレビという酒税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。レビとはマタイのことです。彼もペテロやヨハネたちと同じようにイエスの行われた技を見聞きしていたわけですね。そして今ここで呼ばれたの、そのイエス様が彼に個人的に目を留めてくださったわけなんですね。酒税人は汚い職業と考えられていましたから、イエス様は一緒についてくるように、言われたっていうのはですね、常識的に人間的に考えるとおかしいなっていう感じてしまうかもしれません。このような、汚れた職業についているものがですね、イエス様なんかについていくことができるのかっていうふうに思ってしまいますけれども、そのような不利な条件というものを持っているということは決してでイエス様に従うことの妨げにはなりません。むしろ不利な条件があるからイエス様に従うことができるわけなんですよね。資格があるわけなんです。また思い出してください。自分に限界を持っているもの、自分がダメだと分かっているものに対してあえて神様はこうしなさいと、ついてきなさいと 言われるわけなんですね。ですから分かりますか、行いの世界じゃなくてですね、もう神様の世界、信仰の世界に入っていくわけなんです。するとレビは何もかもして立ち上がってイエスに従った、座っているところから立ち上がったわけですね。私たちどうでしょうか。人生の中で座っているところから立ち上がることができるでしょうか。そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、主税人たちや他の大勢の人たちが食卓についていた。するとパリサイ人やその派の律法学者たちがイエスの弟子たちに向かってつぶやいていった。なぜあなた方は主税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか。弟子たちに彼らは文句言ってます。先ほどは思いの中で理屈を言ってました。彼らはいつも、これからもですね、この福音書、今までも学んできた福音書を見て、いつも彼らはイエスに直接的に対立するっていうことを極力避けています。いつも横目なんですね。あの十字架の時でさえ、彼は他の人々を救ったか自分は救えないって言ったんですね。お前はって他の人たちが言ってるんですけれども、彼はって言ったんです。いつも横目なんですね。それは彼らが高慢であって、そして虚栄心があったっていうふうに言うことはできると思うんですけれども、ですから弟子たちにですね言ったわけなんです。そして彼らはイエスが罪人と交わっていることについてつぶやきました。一緒に飲み食いすることは当時お互いに一つになることを意味していたわけで、罪人と食事をすることは罪人と一緒になることであり、パリサイ人はそれを避けるために細心の注意を払っていたわけなんです。そこでイエスは言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。イエスは正しい人を招くためではなく、イエス様は、罪人を招くために、来られたわけです。で、悔い改めた罪人と交わるために来られました。先ほどはイエス様が罪を許す宣言をされたことを思い出してください。それは何のためですか？人間が神と交わるためですよね。罪は人を神から引き離しますが、罪が許されて神と一緒になることが罪の許しによってできるわけなんです。その福音を今イエス様は実際にこのようにして表しておられるわけです。そしてまた彼らはこのことを拒否したわけですね。自分自身が神から離れているということを知らなかったんです。自分たちはですね、彼ら罪人から離れていると思ったんですけど、彼ら自身が神から離れているということに気づきませんでした。で、これもイエス様の新しい働きを受け入れなかった結果ですよね。ですから罪の許しを受け入れなかっただけではなくて、神様から離れていたわけなんです。罪の許しを拒否すれば神の交わりからも離れてしまいます。次見てください。彼らはイエスに言った。ついにですね、イエス様に直接話しかけています。ようやく本音が出てきましたね。ヨハネの弟子たちはよく断食もしており、祈りもしています。またパリサイ人の弟子たちも同じなのに、あなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。彼らの本音は、今まではこうだったのにというものなんですね。それがあったので、イエスの言うことをなすことが気に食わなかったんです。この今まではこうだったのにという思いが私たちを支配すると、クリスチャンとしての成長が止まってしまうんですね。なぜならクリスチャンというのはもうその定義からして、いつまでも悔い改める存在、変化し続ける存在、成長し続ける存在なんです。今まではこうだったからこれからもこれでいいやというのはパリサイ人が持っていた考えと同じなんですね。イエス様は彼らに言われた。花婿が一緒にいるのに、花婿に付き添う友達に断食させることがあなた方にできますか？彼らは弟子たちが断食しないことで文句を言いましたが、断食というのは悲しむとき、嘆くときに、行います。彼らはいつもそれを行っていたということは、彼らが神と共にいる喜びを持っていなかったということができます。逆にここに書かれている通り、弟子たちはその喜びを持っていたわけなんです。神と交わることによって喜びがあるわけなんです。わかりますか？ 神様と交わると喜びがあふれます。けれどもパリサイ派の人たちは罪の許しを信じていなかった結果、神との交わりができなくなっており、神との交わりがないので悲しみと嘆きしかないわけです。もちろん彼らはそんなことを意識して歩んでいたわけではないんですけれども、本物が現れた時ですね、新しいもの、本物が現れた時に、実際に罪の許しと神の交わり、その主にある喜びを目の前で見た時に、自分たちがそうでないことに気づいたわけですね。しかしやがてその時が来て、花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食します。その日は、その時とは今、その日ですね、このその日っていうのはイエス様が十字架につけられる日ですね。その時には断食をするということです。悲しむということです。そして最後に五章全体のまとめのとしての話が次に載っています。イエスはまた一つの例えを彼らに話された。誰も新しい着物から布切れを引き裂いて古い着物に継ぎをするようなことはしません。そんなことをすればその新しい着物を裂くことになるのし、また新しいのを引き裂いた継ぎ切れも古いものには合わないのです。新しい布切れは洗うと縮むので、古い着物に継ぎをすると古い着物が切れてしまうということですね。また誰でも新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば新しいブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。でこれは新しいブドウ酒っていうのはガスが出てくるので、新しい皮袋だと伸縮性があるのでそれは伸びていくんですけれども、古い皮袋っていうのはもう硬くなってしまうので、新しいブドウ酒を入れると壊れてしまうということです。でこの2つの例えから分かることは、古いものを捨てなかったら新しい働きを受け入れることはできないということです。イエスは貧しい者に福音を述べ伝えられました。貧しい人っていうのは古い自分に死んだ人たちです。ペテロのように、雷病人のように、自分たちの今までの在り方や生き方に限界を認める人たちです。ですから新しい働きが起こった時に古い人を脱ぎ捨てて、イエス・キリストにある新しい人を身につけることができるわけなんですね。古いものを持ったままで新しい働きを受け入れることっていうのは絶対にできないわけなんです。そして次にイエスが彼らの問題の核心を突かれます。この最後にですね、ピレンとこう言うわけなんですけれども、また誰でも古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしません。古いものは良い、Old is better って英語で言ってますけど、というのです。パリサイ人、律法学者は古いものの方が良いと考えていました。他の人々は新しいものが良いと考えてイエスの教えと技を受け入れていきましたけれども、彼らは古いものが良いとしたのです。皆さんはどうでしょうか。イエス様の新しい働きを自分のものとしたいと願いますか。それとも今のままでいいと思いますか。今のままただこの聖書の言葉を納得していくだけで、その聖書の言葉を従っていくとか、聖書の言葉に支配されていく、自分が変えられていくっていう、自分の身さえもが変えられていくっていうふうに願いますか。罪の許し、神との交わり、主にある喜びを実際に体験したいと思いますか。それとも頭で信じるだけで今のままでいいと思うでしょうか。これ選択なんですね。ペテロが何もかも捨てて従っていったように、また他の、あの雷病人がですね、ひれ伏してイエスに願ったように、私たちもそういうふうに選択することができます。ではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に今また今日もチャレンジを受けましたから、ありがとうございます。神様、私たちの信仰生活っていうのは生ぬるくあってはいけません。冷たいか熱いかどちらかではなければいけません。ですから神様、私たちが本当に、この、本当に自分たちのいたならさを感じて、そしてイエス様にある本当力強さ、新しさ、素晴らしさを自分たちのものとできるんだということを固く信じて歩ませてください。そして自分たちが本当にこれ心砕かれることなんですけれども、自分たちがダメだと思っている時に、神様その時にあなたはそれをしなさいっていうふうに言われますから、とっても不思議なことなんですけれども、そのようにして私たちが歩ませていただいてますから、感謝いたします。神様、私たちがあなたの召しに従って、あなたの導きに従っていくように助けてください。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。